使徒行伝の福音第28回目から鱗という主題で使徒行伝の9章1節から19節です。聖書由来の慣用句というものがいくつもありますけれども、例えば狭き門、ちょうど今が受験シーズンですので、これもそういう意味で使われることが多いんですけれども、でもこれはもともとはみんなが殺到して振るい落とされるというのはそういう意味のものではないですね。門が狭いのは十字架だからです。格好悪いからです。だから見出すものが少ないとイエス様はおっしゃったんですけども、別な意味に世の中で扱われているようですね。その他に豚に真珠とかですね、土の器もその一つでしょうけども、今日の目から鱗というのがやはり聖書に由来する慣用句ですよね。これはあることをきっかけに急に物事の真相や本質がわかることと国語辞典でも説明されています。そうですね、今日の聖書箇所のパウロがまさしくそれであるわけなんですけれども、9章18節にも目から鱗という言葉がありました。でこの目から鱗の出来事がどのようにして起きたのかというのを語るのがこの使徒行伝の9章ですね。迫害者サウロが登場するわけなんですが、サウロは実はもう7章の最後のところに出ています。あのステパノが石打ちで殉教するときにみんなが上着をサウロのところに置いてあって、この上着見張り番としてサウロ青年が出てくるわけです。この人についていよいよ9章から始まるわけですが、一体どういう生い立ちだったのかということについては、パウロ自身がピリピ書の中で、元より肉の頼みなら私にもなくはないと言ってですね、こんな風に言い始めます。私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、立法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、立法の義については落ち度のないものであるというふうに言ってるわけなんですけれども、生まれながらのローマ市民権を持っていたということで、かなり由緒のある家の出身だったらしいわけなんですけれども、でもその後でパウロはすぐにこう言っています。しかし私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私は全てを失ったが、それらのものをふんどのように思っているとまで言っているわけです。このサウロ青年がダマスカ登場でイエス様に出会うというのがこの9章の冒頭の描写ですね。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅迫殺害の息を弾ませながら大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての転生を求めた。それはこの道のものを見つけ次第男女の別なく縛り上げてエルサレムに引っ張ってくるためであった。ものすごい殺害の息を弾ませていたということが描かれているわけなんですけれども、大阪をエルサレムとしますとダマスコというのは北東の方に約直線距離で250キロと言います。どの辺に当たると思いますか？地図で見たらですね、北東250キロというと、山梨県の甲府のあたりなんですね。その辺に向かって歩いてた。まあ、1週間以上かかるでしょうね。そういうダマスコの近くに来た時に、イエス様が現れたということが、ここに記されているわけです。3節にこのようにありますね。ところが、道を急いでダマスコの近くに来たとき、突然天から光が差して彼を巡り照らした。そしてイエス様がサウロ青年に語りかけるわけです。彼は地に倒れたが、そのとき、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。サウロはそれに対して、主よ、あなたはどなたですかと尋ねた。すると主が言われたわけです。私はあなたが迫害しているイエスである。驚くべき言葉ですね。そして主は言われるわけです。さあ立って町に入っていきなさい。そこで あなたのなすべきことが告げられる。そこであらかじめ主がアナニアに現れて、あのアナニアとサピラのアナニアではないですね、別人のアナニアですけれども、アナニアにサウロのところに行って語りなさいというわけです。でもアナニアは抵抗するわけですね。主よ、あの人がエルサレムでどんなにひどいことをしたか主がご存知のはずですと言ってですね、行くのを渋るわけなんですけれども、それに対して主はこのようにアナニアに語っています。15節からのところなんですけれども、しかし主は仰せになった。さあ行きなさい。あの人は異邦人たち、王たち、またイスラエルの子らにも私の名を伝える器として私が選んだものである。私の名のために彼がどんなに苦しまなければならないかを彼に知らせようと言って、アナニアを派遣するわけです。そしてアナニアはその主に言われたことをサウロ青年に伝えるわけです。それが17節から書かれていましたね。そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り手をサウロの上に置いていった。兄弟サウロよ、あなたが来る途中で現れた主イエスは、あなたが再び見えるようになるため、そして聖霊に満たされるために私をここにお使わしになったのです。すると立ちどころにサウロの目から鱗ですよ、目から鱗のようなものが落ちて元通り見えるようになり、サウロ青年はバプテスマを受けたという主イエスとの開口の場面ですね、が描かれているわけです。ダマスコに行くときにサウロ青年の心をいっぱいにしていたのは脅迫殺害の域でした。しかし今サウロに満たされているのは聖霊なんですね。満たされるものが全く変わっている。そしてその結果彼は元のように見えるようになった。この元通り見えるという言葉がですね、再び見えるという意味ともう一つの意味があります。アナブレプセンということですけど、アナというのは上を見るですね、上を見るものになっていた。これまではクリスチャンを見ていたわけです。彼らを撲滅しなければならないと人間を見ていたサウロの目が上を見るものにされたという意味も含まれている、そういう言葉が使われているわけですね。さてこの9章のところを見てみますと、サウロがこの時どんな思いだったのかということは全然描かれていないんです。ただ一つサウロが言った言葉、主よあなたはどなたですか、この言葉が記されているだけで、どんな思いが彼の心の中に去来したのか、どんな思いに打たれたのかということは、東行伝ではなくて他の、新約聖書の約6割を占めるパウル書簡の中に彼はたびたびこの出来事を語っていますね。それからあと使徒行伝の中であと2回ほどこのイエス様との会交というのを、彼は明かししていますけれども、この彼の手紙を見るとその中でパウロがどんな思いをしたのか、この時の思いというのが書簡の中に伝えられています。何箇所かあるんですけれども、一箇所だけ見てみたいと思います。第一コリントの15章にこんな風にパウロは書いています。ここは割とさらっと読んでしまいがちなところなんですけれども、それまでのパウロの生き方を見ると本当にこれはすごいことですね。15章の3節から名前をパウロと変えるわけですね。小さなもの、それまではサウル王だったものがパウロ、神の前に小さなものに名前を変えて、こんな風に書いています。私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは私自身も受けたことであった。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り3日目によみがえったこと、ケパに現れ次に12人に現れたことである、その後500人以上の兄弟たちに同時に現れた、その中にはすでに眠った者たちもいるが大多数は今なお生存している、そのうちヤコブに現れ次にすべての人たちに現れ、次です、そして最後にいわばしきたらずに生まれたような私にも現れたのであると言ってですね、こんなふうに9節から言っています。実際私は神の教会を迫害したのであるから 人たちの中で一番小さいものであって、使徒と呼ばれる値打ちのないものである。しかし神の恵みによって私は今日あるを得ているのであると言っています。パウロは十字架で我々が息の根を止めたと思ったあのイエスが本当に復活したということに驚愕を覚えたはずです。生きておられる。その方が私に語りかけている。しかも私を福音を伝える器として用いられると言っておられるということですね。これまでは信者たちを迫害撲滅しようとしてきた。それは自分が信じる神様のためだったわけです。でも実は人間を迫害撲滅しようとしたのではなく、神の御子、つまり神を殺そうとしていたのだ。神を信じる者が神のためと言って神を殺そうとしていた。私はあなたが迫害しているイエスであるというその言葉に彼はどんなに大きく動転したか。もうこれはコペルニクス的展開と言われますね。それまでは太陽が地球の周りを回っていたと思っていた。ところがコペルニクスは違う、地球が太陽の周りを回っているんだと。コペルニクス的展開、そのことがパウロに起きたんです。全く180度変えられたんですね。神を殺そうとしていた。これはものすごいショックですよ。しかしその神が現れて、あなたは私の選びの器だ、私があなたを用いるとおっしゃってくださって、罪が許されただけでなくて御業を行う器として用いてくださる。これは彼にとっては驚天動地の出来事だったはずなんですね。そして他のところにありますけど、私は救われる模範っていうふうに訳してあるところありますけど、あれは見本なんです。これほどの罪人が神の技に用いられる器とされている。これは彼にとって大きな大きな目から鱗の出来事だったということがわかるわけですよね。それほどにサウロは神の選びの器だというふうに、主イエスご自身が選びの器だというふうにおっしゃったんですけども、選びの器、やっぱりこう主が選ぶというのも、そういうふうに家柄の正しくて学問を収めたそういう素晴らしい人間だったから選ばれたのかなというふうに思ったりもしますか。でもね、彼は神の教会を、神を殺そうとした人間だったんですよ。そういうものはもう憤怒の役にも立たないというふうに彼ははっきりと目が開かれるわけですよね。この選びの器ということについて私が思うのはですね、私のこの歯なんです。前歯4本は実は義歯なんです。入れ歯なんです。結構きれいにねできているんですけども、私が20歳になった時に兄が歯科技工士をしていたんですけども、ちょっと怖いとかって言われてですね、兄のところに行きました。でお祝いに歯作ってあげるからというふうに言われて、で作ってくれたんです。でそれはですね、20歳ですから今から50年前なんですけどもね、兄がね、一生懸命作ってくれて、で作るのは兄ができるんですけども、装着するとかいろいろは歯医者さんでお願いしなくちゃいけないんですね。で約1ヶ月ぐらい兄のところに泊まって、それで作ってくれたんですけども、それはですね、金属の上に粘土をかぶせるんです。でそれを小さな高温の釜で焼くんです。私の目の前で焼いてくれました。歯の形にしたものの上に粘土を重ねてですね、焼くと、まあ、瀬戸物ができるわけですね。で兄は言いました。俊明、これはな、ツタンカーメンのマスクにも使われていた技術なんだ。焼き付けポーセレンって言うんだ。って言うんです。ああ、かなりの値段のものらしいんですけども、私は値段わかりません。兄が作ってくれたので、4本作ったので、相当な出費だったろうなと思うんですが、まあ、成人記念ということでですね、作ってくれたんです。約3,400〜3,500年前に開発された技術が、現代にも生きていると。しかもですよ、50年間、故障なしです。 持ってるんです。未だに使ってるんです、このところに。私は甘いものが好きでですね、もうほとんど前歯がボロボロになっていたんですけれども、で、この入れ歯を入れることによって、もうこれまで通り美味しく食べれるようになったんですけども、このことで思わされるのはですね、粘土なんですよ。土の器なんです。でも、それをどんな用途に作るかということによって、50年持ってもまだピンシャンしているわけですよ。私たちは土の器です。パウロも、そんなものは糞土の役にも立たないと言ってました。いろんな意味でね、私たちはやっぱり土の器なんです。でもそれが、神様に用いられると、コペルニクス的展開ですよ。神が用いるときに、それは尊い選びの器となるということです。皆さんは自分を土の器、いろんな弱さ、愚かさを持った存在としてですね、弱さを覚えるとき、あるいは罪深さを覚えるときがあるかもしれません。でも、主が用いてくださるならば、私たちは選びの器なんです。パウロがコペルニクス的展開、目から鱗が落ちたのは、それなんです。罪人の自分が神の御業に生かされる。そのことを本当に心から驚きを持って喜んだ彼は、生涯命をかけて、キリストの福音を伝えるものとされたということですね。目から鱗の出来事です。主イエスとの出会いが、パウロを迫害者から伝道者に、彼の人生を180度変えているわけですね。同じように、イエス様は私たちにも出会ってくださったんです。自分中心から神中心の幸いなる人生に導いてくださっているわけですね。十字架はかっこ悪いです。見出すものが少ないです。でも、ここに本当に私たちが生きることのできる命があるということですね。このパウロの出来事からも私たちは覚えますね。お委ねして祝福と恵みに歩むもの、神の御言葉を伝えるもの、福音を伝えるものとしていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父神様、イエス様に出会ったパウロは、その後の人生を180度変えられました。自分が罪人の頭であること、また主イエスが自分の罪の身代わりに十字架にかけられ、復活されたことを知って、この福音を喜び伝えるものとされました。たくさんの手紙とその歩いた足跡は、主イエスとの出会いの喜びの源となっています。私たちも主と共に喜びと感謝の日々を生きるものとさせてください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
Oh, my God. 光る君の